この朝の説教題、あなたの信仰があなたを救ったは、マルコによる福音書5章34節から示されました。新共同訳新約聖書の70ページになります。5章34節で、イエス様は娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと言われます。この言葉は12年間も出血の止まらない女性への救いの宣言です。それは病気による痛みから解放され、これからは元気に暮らしていくことができるというだけではありません。その病気のゆえに女性を苦しめてきた社会的な制約から自由になり、安心して平安のうちに生きていくことができるという解放の宣言です。私たちが生きていくときに、私たちを襲ってくる痛みや苦しみからの解放こそが父なる神様の御心であり、それが実現されるときが必ずやってくるという宣言なのです。ここでイエス様は子なる神様として、全能の父なる神様の御力を表され、神様の御心をはっきりとお示しになっておられます。イエス様はこの女性の12年間に及ぶ切なる願いを受け止めてくださったように、私たちの絶えることのない切なる祈りを聞き届けてくださいます。そして私たちの祈りが実現される時が必ずやってくると約束しておられるのです。この朝は拝読しませんでしたが、マルコによる福音書5章21節をご覧ください。聖書をご覧いただきますと、この朝に与えられました24節の後半から34節までは、21節から24節の前半と35節から45節までに挟まれていることがわかります。サンドイッチ構造と呼ばれていますが、外側には街道長ヤイロの娘のことが記され、内側にはイエス様の服に触れる女性のことが記されています。サンドイッチになっている御言葉ですので、一緒にいただかなければならないのですが、この朝は内側の箇所を中心にさせていただきます。さて、21節にはイエス様の一行が戻って来られた時の様子が記されています。聖書に記されてはいませんが、ガリラヤ湖の向こう岸のデカポリス地方からイエス様の伝道の拠点であったカファルナウムに戻って来られたのでしょう。悪霊に取り憑かれた人だけがやってきた異邦人の住む地方とはこんなにも違うのかと思わされます。イエス様が病気や障害から解放してくださるという評判を聞きつけた大勢の群衆がイエス様のそばに集まってきました。大勢の群衆が押し寄せ、混乱した状態の中、イエス様の一行はヤイロの娘を助けるためにヤイロと一緒に彼の家に向かいます。24節の後半には、この群衆がイエス様に従い押し迫ってきたと記されています。押し迫ってきた群衆によってイエス様は押し潰されそうになります。そして25節以降で12年間も出血の止まらない女性が登場するのです。26節にこの女性が 多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであったとあるのは心が痛みます。この頃も病人やけが人を治療する医者がいて、多くの治療法があったのでしょう。ただ病気の原因についての知識や有効な治療薬が限られており、限界があったのでしょう。記されてはいませんが、全財産は娘の回復を願う親の財産であったのかもしれません。またこの病気は汚れた病気とされており、宗教的な制約を受けるばかりではなく、社会的な制約も受けていました。例えばこの女性の触れたものや触れたものに触れる人も汚れるとされていたのです。このような不条理極まりない社会的な制裁とも言える状態に置かれ、娘時代を生きなければならなかったこの女性の苦しみや悲しみは察するにあまりあります。しかしこのような病気による差別は古代社会に限られるものではありません。私たちは病気の原因が分かり、治療薬が開発され、ほぼ撲滅されたと言えるハンセン病元患者の方たちへの現在も残る深刻な差別を思い起こさざるを得ません。この女性の置かれた不条理な状態は、現代を生きる私たちにまで続いているのです。そしてその原因をたどっていくと、科学的な知識の欠如以上に、私たちが神様から離れてしまったために生み出された罪と直面することになるのです。27節にはこの女性がイエス様のことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエス様の服に触れたとあります。この頃には少なくともガリラヤ湖の西側のガリラヤ地方にはイエス様の評判は知れ渡っていたのでしょう。イエス様の評判を聞いたこの女性は、何とかして痛みや苦しみから解放されたいと願い、押し迫る群衆の中に紛れ込み、後ろからイエス様の服に触れたのでしょう。それはこの女性の病気は汚れているとされているため、イエス様の前に出てお願いすることをためらったからでしょう。しかしこの女性は触れてはいけないはずのイエス様の服に触れたのです。社会的にはしてはいけないことをしたのです。それは28節にありますように、この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからです。すると29節にありますように、すぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたのです。イエス様は30節で自分の内から力が出ていったことに気づかれ、群衆の中で振り返られ、私の服に触れたのは誰かと言われます。弟子たちは31節で群衆に押しつぶされそうになっている中で、どうして誰が私に触れたのかとおっしゃるのですかとイエス様に問います。大勢の人たちが癒していただこうとして押し寄せ、イエス様に触れているのですから。しかしイエス様は32節で弟子たちの問いかけなど気にもされず、触れたものを見つけようと辺りを見回しておられます。この時から大勢の群衆や弟子たちの姿は後ろへと退き、イエス様とイエス様の服に触れた女性との 1対1のやり取りだけが前面に現れているのです。33節でこの女性は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなります。病気が治ったことの喜びよりもイエス様を通して全能の神様の御力が表されたことを知って恐ろしくなったのでしょう。病気が治ったのですからこっそりと立ち去ってもよかったのかもしれません。しかしこの女性はそれをしませんでした。イエス様の前に震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話したのです。ここでありのままと訳されている箇所は元の言葉の通りに訳しますと真実のすべてになります。何をどのように話したのかは記されていません。自分の生い立ちに始まり、少女から大人になる頃に病気となり、それから12年間最も華やかであって良い時期に苦しみ続けてきたことをお話したのかもしれません。さまざまな治療を試み、財産を使い果たしてしまっても良くなるどころかますます悪くなってしまったと切々と訴えたのかもしれません。絶望の淵に立たされている時にイエス様の評判を聞きつけ、ただ治りたいとの一心からいけないとは思いつつ群衆に紛れてイエス様の服に触れたと告白したのでしょう。するとすぐに病気が治ったと体に感じ、恐ろしくなってしまったとお伝えしたのでしょう。イエス様はこの祈りとも言える訴えや告白にじっと耳を傾けてくださいます。そしてこの女性のすべてを受け止めてくださる。34節でこう言われるのです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエス様はこの女性の娘時代の苦しみをすべて受け止めてください。まず娘よと呼びかけてくださいます。この女性の病気による痛みや苦しみから解放されたいという願いを受け止め、それを信仰と呼んでくださいます。そして病気が癒されたのはあなたの信仰があなたを救ったからだと言われます。ここで救うと訳されている言葉は癒すと訳すことができます。もう癒されたのだから安心してきなさい。元の言葉に近づけて訳しますと平安のうちに去って行きなさいと言われます。そして最後、あなたはもう病気による痛みや苦しみから解放されたのだから元気に暮らしなさい。口語訳聖書の訳ですと達者でいなさいと言われるのです。この女性の異教の神々の偶像に触れてでも癒されたいと思っていたかもしれない願いはイエス様の言葉によって父なる神様への確かな信仰へと変えられていきました。イエス様を通して全能の神様の御力に触れ、現に病気が癒されることで藁をもすがる思いはイエス様への確かな信頼へと変えられていきました。私たちが失ってしまっていけないのは 全能の父なる神様へ、子なる神様であられるイエス様へ、助け主であられる聖霊なる神様への信頼です。イエス様はこの女性の話した真実のすべてに耳を傾けてくださったように、私たち一人一人の真実のすべてを注ぎ出し、お伝えする祈りをお聞きくださいます。私たちの祈りをお聞きくださっているとの信頼は、信頼に私たちが生かされるとき、私たちを襲う痛みや苦しみからの解放こそが神様の御心であると確かに信じることができます。私たちの祈りが実現される時が必ずやってくると確信することができます。私たちに求められていますのは、父子聖霊なる神様の愛の交わりの中に生かされ、命の言葉に信頼し、救いを実現してくださる全能の神様の御力に触れることなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって共に御言葉によって導かれ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの主の日の朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たち一人一人の真実のすべてを注ぎ出し、神様にお伝えする祈りをお聞きください。どうぞ私たちを、私たち一人一人の祈りを神様がお聞きくださっているとの信頼に生かされるものとしてください。私たちを襲う苦しみや痛みからの解放こそが神様の御心であると確かに信じるものとしてください。私たちの祈りが実現される時が必ずやってくると確信するものとしてください。どうぞ私たちも父子聖霊なる神様の愛の交わりに生かされ、命の御言葉に信頼し、救いを実現してくださる全能の神様の御力に触れるものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たちを痛みや苦しみから解き放ち、私たちの課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たち、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて主の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。